脱巨大企業、50歳で決めた新キャリア。はい、皆さんこんにちは。中小企業業績爆上げコンサルの鈴木です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。お相手はフリーアナウンサー宇奈美希代です。哲也さん、今日もゲストがおいでですけれども、
今日はですね、NTT 時代から大変世話になってる吉川さんをちょっとお迎えして、お話いろいろ聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では吉川さんから簡単に自己紹介をまずお願いいたします。
はい、私吉川武文と申します。もともとですね、平成元年に、社会人に NTT に入社をしまして、で、その後ですね、17年ほど働いた後に外資系の企業に転職をして、で、その後はユニクロですね、ユニクロの海外事業の統括ということで、海外にユニクロの1店舗目を作るっていう、そのプロジェクトの統括をしていました。その後、最初の転職の時にですね、自分にコーチをつけたのがきっかけで、自分でコーチングの勉強をして資格を取ってたんですけれども、その後はまあ誘われて、プロコーチをやって、だいたい3000人ぐらいの経営者に対するコーチングをしています。で、その過程で事業承継といってですね、今日本全国には147万社ぐらい企業予備軍といって、後継者がいないためにですね、潰れてしまうかもしれないとか、廃業するかもしれないと言われている企業が147万社あるんですけども、そういう企業をですね、うまくその事業承継を成功させるために、まあ、コーチングとかコンサルをやるという企業を、独立して起業しました。で、その後はですね、まあ、今もやっていますけれども、いろんなこうスタートアップのハンズオン支援といって、実際に経営に入っていくとか、あるいは地方を元気にするようなプロジェクトをですね、観光庁と組んでやったりというようなことをやっています。なので、まあ企業支援とかですね、スタートアップ支援みたいなことを個人向けにも組織向けにもやっているというお仕事をやらせていただいてます。本日はよろしくお願いします。
すごい方ですね。なんかもうか、
すごいでしょ。
いや、まずいですよ。こうどこを突っ込んでいいかわからないぐらい。
そう。
すごい方です。
このね、こう、はい、50歳を超えて起業したとかいうので、なんか偉そうにタイトルやってますけど、
はい、
NTT って早めに卒業した人間ができるに決まってんですよ。ダメのね。数百倍できるんだな、仕事は。一応、会社の中で後輩だったんですけど、私は非常に彼のことを尊敬していて、
もう
聞くからにすごいでしょ、経歴が。
哲也さんと何年ぐらいこう、はい、同じこう N の言っちゃっていいのかね、いらしたんですか。
はい、NTT にいた時って大体だから94、5年ぐらいからのお付き合いになるのかなと思うんですけれども、うん、
はい、
そうですね、人事部にいた時だから、
そうですね、その頃ですね、
うん。
ちょうど人事部で哲也さんが技術系 の採用とか育成のお仕事をされていて、で、私はまあ、その当時海外に留学をさせてくれたりとか、あるいはその海外の企業にトレーニーといって仕事をしに行かせてくれる制度があったんですけど、まあ、それの前後は人事部にいることになるので、まあ、人事部でそちらで哲也さんとはお目にかかっていろいろとこう訓導を受けておりましたという感じですね。はい。
訓導。
そうです。
とんでもない。
その時からなんかとても哲也さんご自身がですね、面倒見のいい方で、で、私は文系の方の、人間で、技術系で哲也さんとはちょっと違う部門だったんですけども、何かといろいろと声をかけていただいて、で、なんか、とても面倒見のいい方だなというふうに思っていて、その頃から、なんか親しみを勝手に感じてたというのが、その当時の思い出ですね。
うん、
はい、
何か一緒にこう取り組んでたこともあるんですよね。じゃあご一緒に何かプロジェクトとか。
そうですね。いろんなこう、採用関連のイベントであるとか、あるいはまあ何か企画を作っていくとか、なんかそういうこともありましたし、あと当時、大きなイベントとして入社式とかですね、そういうこともありましたので、そういう時には、事務系とか技術系とか関係なく、なんかご一緒させていただくと。いうところが多かったんじゃないかなと思いますので、なんかすごい、 いろんなこうプロジェクトを連続して一緒にこうやらせていただいたっていう、すごいいいチームだったような気がしてますね。
ありがとうございます。そうですね。補足すると、文系も理系も一緒に、例えば入社式とかはやるっていう感じになりますし、内定式からあったんですね。イベントごとから言うと。内定式があって、その半年後に入社式があって、その前に一段イベントとしては、やっぱり採用の広報があるんですよ。採用広報周り。だから、自社の、当時は紙のパンフレットですね。紙のパンフレット作ったりとか、はい、あと自社のウェブサイトで採用に特化したページを割と誰もそんなことまだ、コーポレートウェブサイトをようやく立ち上げた頃の95、6年に、我々はその、採用に特化したページを作って、そこで説明会の、オペレーションを回してたりとか、そういうことを、これも、事業両方、事業部と、技術系と、両方でやってたって。そこは、割と私が一緒にやって、で、文系の方とも一緒に仕事したっていう。で、全部の仕事がほとんどプロジェクトベースなんで、つまり定型の仕事じゃないんで、もうなんていうか、現場対応力の塊みたいな、突発的なことでどう対応するかみたいな、ものすごく鍛えられるっていうか、仕事としては、面白い変な仕事でしたよね。
でね、なんかすごく、短距離と中距離を、なんかダッシュしては、また戻っていって、みたいなところが、確かに何本もダッシュをするような、そういう仕事の仕方だったような感じがしますね。
そうですね。
で、実際にはその後に、私は、カリフォルニアの、会社にですね、トレーニーという形で出されて、ちょうどそれ帰ってきた後に NTT が今の形に分社化っていう形だったので、最初にお目にかかった時には NTT として一社の体制だったのが、まあその後東日本とか西日本とか、コミュニケーションズとか、そういう形に分かれていって、という感じになってしまうので、まあ残念ながらその後ですね、しばらくの間、なんかご一緒するっていう機会はなくて、ただなんか、まあ、Facebook とか SNS みたいなところでですね、お互いにこう、投稿してるのを、見たりとかコメントし合ったりっていう感じでやってたので、まあ、その当時からちょうど出始めていた、インターネット関連でのそのコミュニケーションツールを使って、ご縁がなんかずっと続いていたっていうのが、まあ、そこからの10年ぐらいの感じ。私はちょうど、そこから10年後ぐらいに、初めてお目にかかって10年後ぐらいの時に、転職をするっていう、外資系のところに企業に転職するということになったので、それでも、お付き合いが続いたのは、やっぱそういう、SNS みたいなところが復活してたからじゃないかなというふうに思いますし、それがひいては今のご縁にもつながってますので、大変ありがたい
ですね。はい、本当ですよね。だから、たけしさんが、ニューヨークに、あれ単身だったの？単身じゃないですか。
最初に来たのは単身ですね。
最初に来たのは。ですよね。で、そうそう。単身で、一人でこんな飯作ったよ、みたいなのを、Facebook でポロポロ書いてたのに、これいいね、とか、バカなそういう、コミュニケーションが割と、細く長く続いてたっていう感じですよね。
いいですね。
うん、うん。うん
で、そうこうしてる間になんか、先にちょっと NTT を卒業させていただいて、外の空気を吸っていたわけなんですけども。
先にね。
哲也さんが、はい、先に。そしたら哲也さんもどうもなんか、外の空気を吸い始めるというところがあって、そこからもう一回なんか急速に連絡を取り合うというかですね。
ああ。
はい。先に外の空気を吸ったものとしては、ちょっとだけ先輩だったので、そこから、ちょっと話聞かせてよとか、相談乗ってよとかっていう話でもう一回、よく密接に連絡を取るようになっていったと、そんな感じだったんですね。
哲也さんにとってもすごくやっぱりじゃあ、いい刺激になったわけですよね、きっと、吉川さんとお話しすることが。
いや、そうです。もう何回も言いますけど、早く卒業した人間が偉いんですよ。では本当にね、なんていうかね、やっぱり、前も私語りましたけど、いろんな人がこうぶら下がってたもんで、会社なかなか辞めなくてですね。で、私はだからね、自分の息子たちが大学入るぐらいまでは、ちょっとまあ、会社変えるのは難しいなっていう感覚があって、 で、まあそこが、まあ子育ても半分卒業したし、もういっかっていうので、うんうんうんうん、ようやく早期退職で手を挙げたのが、だから、このね、タイトルにもなってる50歳で決めたキスミキャリアってことなんですけど、
うん、
その、タケさんはもう40代の頭ぐらいですかね。
そうですね、40歳になる頃ぐらい。
そう、だからね、うん、やっぱりね、できる人がそこがね、まあもちろんその、うん、アメリカでいろいろ見聞広めたっていうことももちろんあるんだろうと思いますけど、やっぱりその、N で収まる器じゃないんですよね。N でかいんだけど、
うんうんうん、
それでも収まる器じゃないんで、外にやっぱり活躍の場を求めて、で、現にさっきをね、おっしゃってたみたいに、凄まじい活躍をしているわけで、
うんうん
う
ん、
そういう人が、やっぱり、ちょっとね、年下なんだけど、導いてくれると嬉しいなっていうことで、非常にスケベ心を満載で近づいて、その、私が N 卒業した前後の私の動きであります。
いや、そういう意味では、今、哲也さんがやっぱり50歳から、そういう転職とか起業するとかっていうのを支援するっていうのを、かなり精力的に、多分これはもうライフワークとして捉えられてるんじゃないかなと思うんですけど、
うんうんうん、
私もその頃から結構いろいろ、あって、そもそも私40歳で、になる直前ぐらいで転職をしたんですけど、その当時はですね、転職35歳限界説みたいなのが、なんかちょっとあってですね。
あったね。
今みたいに、もう少しこう、限界値が伸びてるっていうよりは、まあもう35歳ぐらい前に転職をしとかないと通用しないよと。それはなぜかというと一つの会社のカルチャーに染まってしまうし、
うんうんうん、
なかなか新しいこう環境に、適応するというか、アジャストしていくっていうのは人間だんだん辛くなりますよ。ということで35歳限界説っていうのがあって。
なるほど。
で、私の場合はそれが40歳だったので、うん、そっか、もうちょっと限界を超えてるところで、しかも NTT からその外資系のアメリカの会社に移るっていうことがあったので、それでまあ、コーチングを、まあ、自分にコーチをつけて。
つけて。
うん、で、少しこう伴走しながら私にこうフィードバックしてくれる人をつけようと言って、コーチングという手法に出会ったっていう感じですね。
うん
うんうん、で、自分でコーチを受けてみて、コーチングを受けてみて、あ、このコーチが自分に働きかけてくれる、この質問とかコミュニケーションのスタイルっていうのは、これ自分のマネジメントにも使えるなとか、あるいはその営業にも使えるなということを感じて、そこからコーチングの勉強を、資格を取るっていう勉強を働きながら始めたんですけど、結果的には、この投資はとっても20年規模で僕にとっては有効な投資になって、その後の転職であるとか、あるいはその起業するとか、で、今の仕事に至るまで、このコーチングというのがすごくベースになるんですね。それは何かというと、やっぱりそのチームビルディングしていくっていう力もありますし、あとは何か、発達支援というか、何か新しいことをしようとするときの支援っていう意味で、その働き方とか関わっていくっていうときに、このコーチング型の働きかけとか関わりっていうのをすごく武器になったっていうのがあったので、まあこれは後々までとても参考になりましたし、つどつど哲也さんといろいろご相談を受けたときにも、一方的になんかアドバイスをするというよりは、哲也さんの中にある知識とか経験を引き出しながら、哲也さんが頭の整理をしていくのをお手伝いするっていう、そういうなんかお付き合いというかですね、やっぱり先輩でありますので、そういう意味では、その先輩に敬意を表しつつですね、先輩の中にあるリソースをうまく活用していくっていう関わり方をなんかしたような気がしていますね。
いいですね。
全くそうなんです。素晴らしいんですよ。でね、その N なんていうのはでっかい会社なんで、それこそそのコーチングってこういうやり方ありますよっていう、そのさらっとした本当にコーチングの教科書の1ページ目みたいな研修は、例えば管理職になったら、まあさらっとなぞるんですよ。やるはやるんですよ。だからその、なんていうか、こう、まあ論理的にこうだよねっていう、その体系づけた1ページ目ぐらいは頭に入ってるんですけど、そのやっぱり竹さんにこういうふうに接してもらうと、で、自分も実践された人でしょ？なので、こう、そういうのを受けたのが、私今のコンサルにも、自分のコンサルにも生きてると、もう、 すごく思います。やっぱりそこもありがたかったなっていうふうに思いますね。だからね、やっぱりね、実践がすごいんですよ、この方は。
きっと、竹さんにコーチングしてもらったら幸せだろうなと思って今話を聞かせてもらいました。
そうです、そうです。ね、それはすごくいいと思うんで、じゃあ、下にちゃんと竹さんのコーチングも書いときましょう、今
回。そうですね。はい。詳細欄をご覧ください、ぜひ。お忙しくて、でも。
そうですね。あ、そうですね。
うん。
まあ、ぜひコーチングのことっていうのは多分企業支援とかそういうところのスタイルにもつながっていく話だと思うので、また次のパートでもお話しさせてください。
はい、じゃあまた次週もよろしくお願いしますね。
ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
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 ありました。